おはようございます。ではただいまから5月2日復活後第5手術の礼拝式を執り行います。では新聖歌220番をご一緒に賛美しましょう。では聖書を朗読いたします。ヨハネの第一の手紙4章7節から21節、修法の第4面か新約聖書の483ページです。ヨハネの第一の手紙4章7節から21節をお読みいたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神が私たちに御霊を与えてくださったことによって、私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまっておられることがわかります。私たちは、御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、その人を証ししています。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神がその人のうちにとどまり、 その人も神のうちに留まっています。私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちに留まる人は神のうちに留まり、神もその人のうちに留まっておられます。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようであるからです。以上です。それでは礼拝を始めるにあたりまして、お祈りをいたします。神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちをこよなく愛したも父なる御神様、今日もあなたの大きな愛と恵みの中で、この緊急事態宣言の期間ではありますけれども、このホームページを通して共に礼拝に預かることができますことを心から感謝いたします。神は愛であると聖書がはっきりと私たちに語っているように、主よどうぞ今日もその愛であるこよなく愛したも神様に身を向け、イエス・キリストを身を置いてなされた大きな恵みの技に身を止めて、心から平安と喜びを持って新しい一週間を歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に必要な御言葉が今日もあなたによって語られますように導いてください。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは月間賛美285番を賛美いたします。
Thank you.
それでは本日の説教箇所の聖書を朗読いたします。ヨハネ福音書15章1節から8節、修法の第4面か、新約の215ページです。ヨハネ福音書15章1節から8節、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。以上です。それでは、私たちの信仰、使徒信条によって告白しましょう。使徒信条。我は天地の作り主、父なる全能の神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇り、父なる全能の神の右に座したまえり、生ける人と死にたる人とを裁かんがため、かしこより再び来たりたまわん。我は聖霊を信ず、また聖なるキリスト教会、すなわち聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。それでは新聖歌の259番を賛美いたしましょう。
清い文は教える、神が人となられて、人のために救いの道を成就したこと、私をも愛して死なれたお方は、神の子のイエス様、一人だけだ。そんな愛を忘れて道にそれた私を、咎めだけもしあぬく迎え入れてくださる、私をも愛して死なれたお方は、神の子のイエス様。 様、祈りの時だ。神の前に行くとき、歌う一つ覚えの歌はイエスが私を愛したのをそのこと、私を愛して死なれたお方を、神の子のイエス様、一人だけだ。
出産を介助する助産師さんのですね、話によりますと、初めて我が子を出産したお母さん、や、あるいは今まで一度もない我が子を抱いたことのない新米のお母さんにですね、生まれたばかりの赤ちゃんを手渡すときにですね、必ず胸のところに持って行って抱かせるそうです。お母さんの心臓の音を聞かせてあげたいと無意識に思うからでしょうね。つまり自分の体がお母さんの胸と両手でしっかりと受け止められている、心臓の音が聞こえてくるぐらいお母さんとの距離が短い、近い、そのことを肌で感じて、赤ちゃんは安心してすくすくと育っていくと思いますね。心臓だけではありません。手もそうです。赤ちゃんがお母さんの両手でしっかりと支えられるとき、赤ちゃんの血液中にあるヘモグロビンがぐっと増加するそうですね。このヘモグロビンは人間が健康を維持するためにとっても重要な赤血球のタンパク質ですね。それがぐっと増加する。まあ、それだけではありません。私たちが手のひらで痛い部分をこう誘ってあげますと、ヘモグロビンは3倍に増加するそうです。そういう意味で人間にとってスキンシップというものはとっても大切なものなんですね。誰かとつながっているということは本当に大切です。ところでイエス様は今日私たちに、私はブドウの木である。枝は自分の木、自分だけでは実を結ぶことができない。木につながっていてこそ実を結ぶことができると教えておられます。今日ここからイエス様につながるとはどういうことか、実を結ぶとはどういうことか、三つの面からですね、点から御言葉に聞いていきたいと思います。まず、この二節読みましょう。二節にこう書いてあります。私の枝で実を結ばないものは、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいますと書いてありますね。この短い二節に、結ぶという字がですね、実を結ぶという字が3回も出てくるわけですね。皆さん、そしてここで実を結ばないものは刈り込みをなさると書いてあります。まず第一行も言いますね。実を結ばないものは刈り込みをなさるということですね。まあ、この御言葉を聞いて私たちは、ね、あんまりこう、いい気持ちはしないと思うんですね。むしろ、怖いなと。自分が何かこう、取り除かれるんじゃないかと。心配する方もおられるかもわかりません。しかし、この御言葉は、以前にも申し上げましたけども、実を結ばない人を、そのものを取り除くんじゃなくて、その人の中にある実を結ばないもの、否定的なものを刈り込んで取り除いていくということです。まあ、果物と言いますのはですね、リンゴにしろ、また梨にしろ、ブドウにしろ、一本の枝に多くのこの実がつくわけですけども、ついた実をすべてこの育てていきますと、大きな実にはなりません。剪定して大体3分の2ぐらいはこう切り落としてしまうんですね。中にはたった1個だけ、ね、残してあると、そういう果物もあるそうですね。で、そうしますと養分は残された実にだけいきますから、その実はもっと大きく美味しくなってきます。で、そのことは日頃から世話をして育てているこう農夫が一番よく知っているわけですね。イエス様は、私の父は農夫であると、 おっしゃっておられますけれども、その通りに神様も同じです。私たち一人一人が最高に素晴らしい個性を持ったクリスチャンとして成長してほしいと願っていらっしゃるわけですね。そのためには必要でないもの、むしろ邪魔なものを、神様の目から見て邪魔なものを刈り込みなさるというんですね。皆さんいかがでしょうか。私たちは本当に必要なものだけじゃなくて不必要なものまでも求めている時があるんではないでしょうか。あれも欲しい、これもあったら便利だ、あれも欲しいというふうにですね、何でもかんでも求めてしまうところがありますね。体力作りのために買ったスポーツ用品、いつかしようと思いながらですね、ほぐりをかぶって寝てしまっている、そういう方もおられるかもわかりません。あるいはあんな勉強もやってみたい、こんな資格も取ってみたいと思って一生懸命勉強して資格を取ったけども、結局何の意味もなかった。私にも過去そういう苦い経験がありますね。で、そういうことに費やす時間とお金があったら、もっと聖書の勉強しておったらよかったと後で後悔するかもわかりませんね。まあ、そのようにやることがありすぎて、どれもこれも中途半端で終わってしまってですね、どれ一つまともに実を結ばないんで、実を結ぶことができないでいる、そういうことがあるかもわかりません。それは焦点が合っていないからですね。焦点、ところで罪のことを、この新約聖書の原点であるギリシャ語でハマルティアと言います。ハマルティア、これは的外れという意味で、神様という的から人生の目標が外れてしまって焦点が合っていない、これが罪だと聖書は教えているわけですね。皆さん、私たちにとって一番大切な、絶対に逃してはならないものは何でしょうか。それは神様から与えられる永遠の命、ただ一つです。ただ一つだけですね。これだけが大切です。イエス様はこのたった一つの永遠の命をあなたや私に与えるために、ご自分の命を完全に犠牲にして十字架についてくださいました。神の子がわざわざこのために自分の命を犠牲になさったということは、どれほど永遠の命が大切であるか、一番大きな価値を持っているか、他のものでは絶対にあてがうこともできない唯一無二のものであるということですね。ところが私たちはせっかく救われながらも、時としてこの永遠の命の大切さがわからなくなってしまって、この世のものを、目に見えるお金とかですね、いろんなものを得ようと欲を出して頑張って虚しい努力をすることがあります。イエス様の十字架によって救われながらも、自らその十字架をとても軽いものにしてしまっている、そこに大きな罪があると聖書は教えるんですね。たとえこの世で全てを失ったとしても、またどんなに苦難に満ちた、それこそ予備のような悲惨な人生を送ったとしても、この永遠の命を持っている人は一番幸いなんですね。皆さん、イエス様はこのメッセージを聞いておられる皆さん、すべての人に、ただの一人も滅んでほしくない、みんな永遠の命を持ってイエス様がいらっしゃる天国で喜びながら永遠に暮らしてほしいと願っておられる。だからこそイエス様はあえて刈り込みをするとか取り除くとか、ちょっと怖い言葉を使っていらっしゃるわけですね。そのことをまず覚えた。そして二番目に覚えたいことは、では何を刈り込みなさるかということです。私たちのうちにある何を刈り込みなさるんでしょうか。性格的な欠点や弱さでしょうか。すぐに人を妬みやすいとか、落ち込みやすいとか、怒りっぽいとか、なかなか素直に謝ることができないとか、あるいは極度に人を恐れるとか、もう暗い性格であるとか、気が短くてイライラする、まあそういう性格が治ったらどんなに素晴らしいことだろうかね。そういう部分が治ったらもっと多くの実を結ぶことができるのと思うかもわかりません。私の中にもそういういろんな欠点、欠けもいっぱいあります。しかしあえて言わせていただくならば、 主が刈り込みをなさるというのは、そういう欠点とか短所ではなく、むしろ自分が、これは自分、私の長所だ、強みだと思っている部分だというんですね。そういうところにメスを入れられるというんですね。皆さん、旧約聖書にモーセが出てきますね。モーセ。彼は40歳の時にイスラエル人をいじめていた一人のエジプト人を殺しました。彼はなぜ彼をそのエジプト人を殺したんでしょうか。それは奴隷となって苦しんでいるイスラエル人を助けるためですね。しかし結局失敗しました。皆さん、当時のモーセにとって最大の強みは何だったでしょうか。それは自分がエジプトの王子であるということです。その立場をうまく利用して権力を用いてイスラエルを救おうと思った。しかし結果はどうだったでしょうか。誰もモーセを恐れてついていかないで、しかも殺人者として捕まるんじゃないかという恐れに支配されて、彼は王子という恵まれたこの地位をかなり捨てて、あれのに逃れてきました。しかし、それから40年後、何の力もなくなった一家の老人になった時に、彼は同胞イスラエルをエジプトから脱出させるという、素晴らしい神様の御業に、どんぶり用いられていくわけですね。モーセだけではありません。聖書に出てくる人物のほとんどは、何かしらの強み、力があるときは用いられていないんです。しかし、それらが取り去れられて、弱くなったときに用いられているんですね。アブラハムも、75歳の老人になってから、神様に呼び出され、100歳のときに、一人子イサクを授かりました。あるいは、生まれつき、人一倍この世の知恵に長けた、ずる賢いヤコブも、ダバンおじさんの下で騙され続けて、20年間も苦労して働いた。そしてすっかり強みが奪われて、エサウと和解してから用いられます。どうしてそのように強い部分、長所、武器だと思われている、そういうものをが奪われてから用いられるんでしょうか。それは、旧説が、それはですね、イエス様が、あなた方がイエス様の愛の中に留まるためですね。誤解しないでください。長所や強い部分そのものがダメだと言っていらっしゃるわけではありません。でも、その自らの強さや長所に頼って神様に聞こうとしない、神様よりも自分の強さにより頼む、そこがダメだとイエス様は教えていらっしゃるわけですね。それは自分の中に人一倍強いもの、大きな賜物があったりすると、どうしても人を裁いたり、自分を人よりも一段高いところに置いたりして、人を愛するということが難しくなるからです。パウロはガラテヤ書の5章でこう書いてある。御霊の実というものを語っておりますね。まあ、たくさんですね、愛とかいろんな実が書いてありますけれども、その中に柔和と寛容という言葉が出てきます。柔和寛容、超エリートであったパウロが本当に柔和で謙遜になれたのは、もちろんイエス様の愛に出会ったことが中心ですけれども、同時に自分の中に大きな病気、弱さを抱えていたからです。弱さが彼を柔和にしたんですね。また弱さが本当に神様に耐える人間に導いたんです。また寛容もそうですね。自分の弱さが身に染みてわからないうちは、なかなか人に対して寛容になることはできません。でも、年をとって、だんだんと自分の弱さを実感すると、まあ、年になりますとですね、少しは寛容になれるものです。若いうちはどうしても厳しく人を裁いてしまうものですね。愛と言っても、何か特別なものではありません。イエス様が私を許してくださったように、人を許すこと、人に寛容になること、これも主の愛にとどまることですね。そのように互いの弱さ、自分の弱さも含めて互いの弱さを受け入れ合い、許し合うところに愛が全うされていると聖書は言うんですね。強い部分を刈り込まれるほど愛が増し加えられている、そのことを覚えたいんですね。そして 三つ目ですね。三つ目は、主が、あなたのうちに留まってくださるから大丈夫であるということですね。14節にこう書いてあります。私に留まりなさい。私もあなた方の中に留まりますとおっしゃってますね。ところで、今年のゴールデンウィーク、まあ、昨年同様、残念ながら緊急事態宣言でどこにも行くことができません。でも普通であればね、みんな遊園地とかですね、行楽地に行ってですね、楽しみます。そしてそこに行きますと大抵、わーわーと泣きながらですね、迷子になって必死になってお母さんを探している。かわいそうな子供の姿をよく目にしますね。そしてそこへお母さんがやってくると安心して泣き止みます。子供は一生懸命お母さんと繋がっていようとするけども、もしもお母さんの方が子供の手を離してしまったら、子供は迷うしかありません。そういうことを私は思い描きながらですね、人が私に留まるなら、私もその人のうちに留まりますと、この御言葉を読むときにですね、すごく安心できてですね、嬉しくなってくるんですね。イエス様が私たちに、私があなたの手をしっかりと握ってるから大丈夫だよとおっしゃっているんですね。子供が親の手を一生懸命握る力と、親が子供を離す前と強い力で握る力とはどちらが強いでしょうか。それはもう言うまでもなく、親の方が強いですね。イエス様と私たちとの関係も同じです。私たちがイエス様の手を握る力よりも、私たちを握ってくださるイエス様の力の方がはるかに強いんですね。人間の親はついついハッとなって手を離してしまうこともありますけれども、天の父はイエス様は絶対に手を離すことはない、そういう確信の中で本当の祈りが生まれてくるんです。あるクリスチャンの青年の証を紹介しましょう。この青年はですね、教会の特別な聖書の学び会に参加してですね、そこで彼はもしかすると僕は海外宣教に召されているかもしれないという思うようになりました。しかし彼は当時アルバイトで生活費をなんとか稼ぐだけで全く経済的な余裕がなかったんですね。ですから最初は半信半疑だったんです。しかし祈りを続けていくために海外に出て行きなさい、宣教師になりなさいと神様から声をかけられて、ついにはそれが自分に対する死の召しであると確信して決心しました。すると不思議なように経済的な必要をはじめ、出発のためのいろんな準備もです、課題もすべて主がちゃんと備えて満たしてくださったんですね。彼はワーキングホリデーのビザを使って現地でアルバイトをしながら、そのある教会で報酬をすることになりました。しかし海外での生活は楽ではありませんでした。いろんな面で試練に遭いました。言葉の問題もあったでしょう。生活習慣の違い、まあもちろん新しい体験や学ぶこともたくさんあって充実はしていたんですけども、失敗やつまずきも多く、最終的には志半ばで日本に帰ってきました。そしてこのことは彼の中で失敗の経験、挫折の経験として残るようになりました。そしてその苦い痛みは、僕はもう二度と海外宣教には行くまい、やはり僕には無理だったと思わせるほどの痛みでした。でも本当はそうではなかったんです。海外でたくさん経験をすることによって、彼は自分の弱さや問題に気づくことができたんです。そしてそれが良かったんですね。その失敗挫折の経験を通して自分の弱さ、自分の問題点をしっかりと見つめることができて、かえって成長することができたんですね。それまでの彼は、僕は大丈夫だと、きっとうまくいくという かなり傲慢な思いを持っていたわけですけれども、それが砕かれたんです。そして数年後、主は再び同じ場所に彼を宣教して派遣してくださいました。そしてその時、彼は主の大いなる御業をまだまだと自分の目で見ることができたんです。彼が伝道することに、教会に来る人々が増えてですね、救われる人が独立して、みるみるうちに教会は成長していきました。で、この経験を通して彼は思ったそうです。主はあらかじめ多くの人々を礼拝者としてこの教会に備えていらっしゃったんだと、はっきり分かったそうですね。そして次のように確信しました。主の御心に従って歩んでいくときに、たとえその途中の状況や結果が思ったように、思うようにならなかったとしても、ただ強い御手を持って握りしめて導いてくださる主を愛して、主を信頼して歩むならば、その道が想像を超えた祝福に満ち溢れることになると、彼は思ったそうです。皆さんはいかがでしょうか。神様は私たちを決して離しません。恐れや不安の中にいながらも必要な恵みを与えてくださいます。ですから今、もしかしたらこのメッセージを聞いておられる皆さんの中にも、自分はこんな大きな失敗をしたとか、挫折をしてしまった、自分がもうどうしようもないと落ち込んでおられる方もおられるかもわかりません。しかし主は必ずそれが御心ならば、あなたの行く道を整えて、より以上の祝福、大きな祝福を与えてくださいます。主があなたを決して見捨てたり離したりはされません。私にとどまりなさい。私もあなた方のうちにとどまります。主が私たちのうちにとどまってくださるなら、私たちがどんなに弱くても大丈夫です。いや、むしろ弱い方が主の愛と力を証しすることができて良いのです。主のうちにとどまり、ゴールを目指して歩んでいきましょう。お祈りしましょう。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。神様、今朝この御言葉をありがとうございます。私たちはせっかくあなたによって導かれ、救われていながらも、時として目の前のいろんな状況や、世の誘惑に負けて、不必要なものまで求めて、どこに焦点を向けているかわからない、そういう時があるかもわかりません。しかし、主はおっしゃいました。私たちの中でそういう不必要なもの、そういうものにメスを入れて刈り込みなさると。主よ、もう一度永遠の命を与えてくださるイエス様に身を留め、そしてその永遠の命がどれほど大きな価値を持ったものであるか、もう一度知ることができますように。そしてこのどんな時にも決して手を離すことのない神様の導きに信頼して歩んでいくことができますように導いてください。イエス様が今週も私たちのうちに、一人一人のうちに留まっておられる、そのことを覚え安心して歩んでいきますように導いてください。お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福をお与えください。そして一日も早くこのコロナが解決され、心から喜んでまた共に集い合い恵みに満たされますようにお願いいたします。弱い方々、弱さを覚えておく 弱さを覚えておられる方々、いろんな苦しみの中にある方々の上に、あなたのこの御言葉が届きますように。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは新聖歌428番を賛美いたしましょう。では主の祈りを祈りましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは 正英61番を賛美いたしましょう。願わくば主イエスキリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなきご愛、聖霊の清き親しき御交わりが、何時だとその家族すべてのものの上に幾久しく豊かにあらんこと。アーメン。ではこれをもちまして礼拝を終わります。今週も皆様方の上に神様の豊かな祝福と、そして守りがありますように心からお祈りさせていただきます。アーメン。